学ぶ中で気づいているかなと思います。それでイエス様に対してあからさまに反発した人の代表はやっぱり律法学者パリサイ人という人たちだったと思います。それでまあこれはユダヤ教の律法を忠実に守っている、まあ、律法の専門家と言ってもいいようなそういう人たちなんですけれども、そういう人たちが実はイエス様を受け入れられなかった、そして反発をしてきたということですね。それ今までの箇所にも出てきました。で最初は中部の人をですね、4人の仲間が連れてきて、それでイエス様がその時に癒してくださって、まあ、罪を許してくださったというね、そういう話がありました。あの時にね、そこに律法学者パリサイ人たちがいて、それで罪を許す権威を示されたっていうことで、まあ、これ神を冒涜しているっていうふうに感じてですね、反発をしたという、あそこから始まっているかなという感じがしますね。またその後イエス様と弟子たちが断食をしないでお食事ばっかりしているのを見て、なんであなたの弟子たちは断食をしないのですかって、まあ、そういうふうにこう文句って言うんでしょうかね、不満をぶつけてきたっていう記事もありましたが、だんだんこのイエス様に対する、まあ、嫌悪感というか反発心というのが深まっていく、そして対立が深まっていくっていう様子がこう福音書を読んでいくとですね、わかると思うんですね。で今日の場面もそういう場面です。でここでもまた一つの、出会いというかね、パリサイ人たちがイエス様とのいろんな問答を しながら反発心をどんどん深めていって、まあ、結論から見るとですね、どういう結果になったかというと、14節にパリサイ人たちは出て行ってどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた、とここに気づくんですよね。でもうとてもイエス様許せないんですね。そしてもう許せないだけじゃなくて、もう殺したくてしょうがないというね、殺意がここに生まれてきたという、でイエス様の十字架の道がここから備えられている、まあ、きっかけになったっていう意味では、とても大事な場面なのかなと思うんですね。でまあそういう結果になってしまった、どうしてそうなってしまったのかということを今日見ていきたいなと思います。でことの始めは、まあ、弟子たち、イエス様と弟子たちが安息日に麦畑を通られて、でそこで弟子たちがお腹が空いてしまって、頬を摘んで食べ始めたって一節に書いてありますけどもね、それがきっかけです。でそれをパリサイ人たちが見てたわけですよね。で二節、するとパリサイ人たちがそれを見てイエスに言った、ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしていますって、そういうふうにこうイエス様に問いかけ、訴えてきたわけですよね。安息日にしてはならないことを弟子たちがしていますよというそういう言葉ですね。でこの安息日にしてはならないことは何だろうかと考えてみるとですね、他人の畑に入ってその穂を摘んで食べることが問題になっているのではないんですね。でこれ旧約聖書申命記に出てくるんですけれども、他人の畑に入って穂を摘んで食べてもいいんです。それが認められていました、ユダヤの社会では。面白いなと思うんですけどもね、刈り取ってはいけないんですね。刈り取ってはいけない、でも摘んで食べるのはいいって認められてるんですね。ですからそのことが問題になっているのではなくて、安息日にそれをしたということですね。そのことが問題になっているということがわかると思います。それで実家を読んでるとね、安息日を覚え聖なる人しなさいって書いてありますね。そしてその後に7日目は、あなたはいかなる仕事もしてはならないって確かに書いてあるんですね。出エジプト記の19章に書いてあるんです。その仕事をしてはならないというその聖書の言葉をですね、そこから当時のユダヤ人たちは安息日律法と呼ばれる、自分たちのいろんな解釈の律法を作ってですね、これはしちゃいけない、安息日にこれはしてはいけないっていろんなルールを決めてたんですよね。でそれは例えば種をまいてはいけないとか、 耕すことはいけないとか、火を焚いてはいけないとか、文字を書くときは2文字以上書いてはいけないとか、結構細かいんですよね。1文字はいいのかなって感じなんですけれど、結構そういう、それは労働、働いてはいけないっていう、その実戒から来てるんですけれども、そういうルールをですね、たくさん作ってですね、多分今もユダヤ人はそうだと思うんですよね。安息日には仕事はしないっていう、料理もしないっていう、そういう習慣を大切にしてるんじゃないかな。厳しいユダヤ人たちはそうじゃないかなと思うんですけれども。それでですね、その弟子たちが法を積んだというのがね、労働になるわけです。で、法を積んで食べたって、脱穀をしているっていう、そういうふうにこう見えちゃうわけですよね。それで、もう、それはユダヤのその教えに背く行為であるということで、ある意味では、この文句をつけてきたというか、イチャモンをつけてきたというか、そんな感じだったのかなと思うんですね。それで決まりを破ってるでしょうということになるんですけれども、イエス様はそれに対してどう答えたかというと、3節4節です。しかしイエスは言われた。ダビデと共の者たちが空腹になった時に、ダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか読んだことがないのですか、ということですね。で、これは第一サムエル記の21章に出てくる記事なんですけど、ダビデがね、サウル王から追われて逃げていく場面がありますね。そしてその時に、ノブの祭司、アヒメレクっていうところによってですね、もうお腹もう空いててですね、もうお腹ペコペコで、もうパンが欲しいって言って、もうその時に祭司が食べる、その備えのパンしかなかったんですね。で、それは食べてはいけない。祭司以外は食べてはいけないパンだったんです。けども、ダビデはそれをいただいてパンを食べたことがあったでしょって、そういう話はここでしてるんですね。でもダビデっていうのはもう彼らユダヤ人たちがもうすごく尊敬している偉大な王様なんですけどもね、あのダビデだってそういうことがあったじゃないですかと、そういう話をしています。そして5節では、また安息日に宮にいる祭司たちは安息日を怪我しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのですかということで、宮に、祭司のお仕事っていうのは宮の中でのお仕事なんですよね。で、安息日でもやっぱ仕事があるわけですよね。で、それで、ある意味では汚れるようなことをしていたとしても、でもそれは宮の中にいることのゆえに、それは、その咎はね、免れると律法に書いてあったのを読んでなかったんですかって、そういう言い方なんですよね。で、ここでイエス様はそういう弁明をして、弟子たちのことを守ってあげているっていうことをわかるんですけれども、ここでイエス様はですね、ユダヤ教のその律法の決まりを破っていいんですよっていうことを言ってるのではないんですよね。その律法を破ることを奨励しているわけではないんですね。で、律法を守ることとっても大事なんですね。でも、律法を守ること大事なんですけれども、でも、もっと大事なことは、人間の根本的な必要が満たされるっていうことがもっと大事なんですよ、ということなんですね。そういうことがここで教えられているんだと思います。で、マタイには出てこないんですけど、マルコの方の同じ箇所を読むとですね、イエス様ここで、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。という言葉を語っています。で、安息日って何のためにある日か。それは人のために神様が用意してくださった祝福の日なんですよね。で、安息日っていうのは人のためにあるんです。で、安息日なんで守らなくちゃいけないかって、7日目を休みなさいってそういうふうに教えられているんですけれども、それは、天地創造のリズムがありますよね。神様が作られた天地創造の神様が定められた時のリズムがあるんですけれども、その時の、その神様が定められた、そのリズムの中で生きていくっていうこと。そして、そこで本当に神様を礼拝しますよね。そしてもう一つは、本当に自分たちがエジプトから救われた、その恵みを忘れないために、その日を聖なる日として覚えなさいっていう、そういう新明記にも出てくるんですけれども、要するに、私たちの生活 が神様を中心とした生活となるように、そして本当に神様の豊かな祝福を受けることができるように、そのために7日目を休みなさいと、仕事をしてはいけないですよって、そういうために定められている立法なわけですよね。ですから、まあ、人間の根本的な必要を満たすということが、まあ、神様の願いだったわけであります。ところがこの当時の、まあ、立法学者とかパリサイ人たちっていうのは、そういうこう立法が目指している根本的な精神とかね、価値観とかっていう、そういうものじゃなくて、ただそれを守っているかどうかっていう、もうそこが重要だったんですよね。それ本当に守っているかどうかって、そこが重要だったんですよね。立法を守ることに必死になるあまり、立法が本当に伝えようとしているその精神を彼らは見失っていたということだと思います。で、神様が願っていること、立法を守ることによって神様が私たちに願っていることって何だろうかと、で7節で、イエス様はこういうふうに言ってますよね。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です、というふうにね、おっしゃってますね。で、ここで旧約聖書のホセア書の御言葉が引用されているんですけれども、神様が喜んでくださるのは形だけの生贄ではないっていうことなんですよね。形だけの礼拝、形だけの信仰生活、そんなものを神様求めているわけではなくて、真実の愛がそこに込められているかどうか、それを主は求めておられる。それがもし分かってたら、咎のない人たちを不義に定めはしなかったでしょ。まあ、彼ら立法学者パリサイ人たちは、もう立法を守ることが必死。それによって、結局は咎のない人を不義に定めてしまうような、そんな愚かなことをしていた。そういうことが見えてくることかなと思います。で、まあ、ここでイエス様は律法の尊さっていうかね、本当の律法の素晴らしさを教えてくださってるんだろうなと思うんですけれども、私たちも気をつけないといけないかなと思いますね。私たちの礼拝も真実の愛のない形だけの礼拝になってしまうことがあるじゃないかなと思いますね。とりあえず日曜日が来たから礼拝行こうということでですね、礼拝に来て礼拝を守ったら、それでとりあえず信仰者としての務めを果たしましたというような、そんな気持ちになりやすい。でも実はよく考えてみると、心が伴っていない、神様に対する感謝も賛美も、そして真実の愛も実はないっていうのね、そういうことになりがちじゃないかなと思いますよね。また私たちの信仰生活も、何か教会に来て奉仕をしてですね、もう一生懸命やってればそれでいいか、そうではないと思うんですよね。その奉仕の先に本当に主にお仕えしている神様に対する愛があるか、それが大事なんですよね。それがない形だけの信仰、形だけの礼拝、全然神は喜ばないって聖書に書いてますね。ですから私たちも実はパリサイ人みたいにすぐになりやすいんです。そのことを思いながらですね、本当に立法が私たちに与えられているっていうのはですね、本当にそこで神を愛し人を愛する、そのために立法があるってことをですね、覚えながら、本当に私たちは御言葉を守りながらしっかり主を愛し、主に心から仕えていくものでありたいなと思います。で、これでまあ一つですね、やりとりがあったんですけども、まあこれで一つの問答が終わりまして、9節になると今度イエス様はそこを去って、彼らの会堂に入られたということで、ユダヤ教の会堂にですね、入ったんだということがわかります。そうするとですね、10節に、すると見よ、片手の泣いた人がいた。そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは律法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであったって。まだ彼らはですね、イエス様が律法を守っているかどうかって、守るかどうかって、もうそういう気持ちでですね、まあ、あたかも見張っているかのようなですね、そういう態度を示しているというのを私たち感じるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、イエス様が教えられたことが全然通じてないんですよね、彼らの心に。 それでこの同じ場面がですね、マルコにもルカにも出てくるんですけれども、ルカの福音書の記事を読むとですね、こういう言葉が出てくるんですね。ルカの6章7節ですけれども、律法学者たちやパリサイ人たちはイエスが安息日に癒しを行うかどうかじっと見つめていた、彼を訴える口実を見つけるためであるって、まあ最初は多分彼らは見てたんだと思うんですよね。じっとそこに片手の泣いた人がいてですね、まあそこにイエス様来られて、それでそういう場面設定がそこになされて、でイエス様はその人を癒すかなってこう見てるわけですよね。じっと見ているって、そういう場面があるわけです。そういう瞬間があるわけです。でそれはその人の手が治ったらいいなと思って見てるわけじゃないんですよね。その人が元気になったらいいなと、そういう期待を持って見てるわけじゃなくて、むしろ直してくれた方がいいわけです。直した方がイエス様を訴える口実を見つけることができるんですよね。非常に、なんて言うんでしょうか、人間の心の深い、なんて言うんでしょうかね、暗い部分というか、非常にこう醜い部分っていうのがですね、ここによく出てるんじゃないかなと思うんですよね。でそういう場面があった上で、このマタイの場面にこうつながるんだと思うんですけれども、まあ結局彼らはイエス様にね、こう問いかけて、安息日に癒すのは律法にかなっていますかって、まあかなってないわけですよね。まあ彼らの、まあ理解から言うと、それはもうとんでもないことだと思ってるわけですけれどもね。でも実は密かにイエス様が、その癒せばいいのにと思ってるわけなんですよね。もうすごくこう矛盾があるわけですよね。思っていることとやっていることに矛盾があるんですよね。それで、それを聞いてですね、じゃあイエス様どうされたか、11節ですね。イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっています。と、そういうふうに言われました。でもこれもう誰でもわかることだと思うんですよね。安息日に羊が穴に落ちてしまったら、安息日だからといってそのまま助けないで見殺しにするようなことしないでしょって、もう誰でもわかりますよね。そんなことする人いないんですよね。で、ましてや人間は羊よりもっと価値のある存在ですよね。その存在、それがですね、困って苦しんでいるのであればね、当然もう安息日に良いことをする、まあ、それは当然のことなんだということをですね、ここでイエス様は教えてくださっています。でここね、安息日に良いことをするのは律法にかなっていますってね、安息日って良いことをする日なんですね。で私たちは安息日っていうと何かこう守らなければいけないというかね、なんかちょっとそういうこう消極的に考える傾向もあるかなと思うんですけど、実は安息日って積極的にね、良いことをしたらいいと思うんですよね。もう安息日だから、もううちの我が家はですね、まあうちの父と母はですね、安息日に一番ごちそうを作ってくれましたけどもね、日曜日の夜は一番最高の食事を作るっていう、そういう習慣を持っていました。やっぱり特別なんですよね、安息日っていうのはね。だから礼拝は特別なんですけども、それだけじゃないんですよね。一日特別な日っていうね、そういう日として、安息日ってすごい嬉しい日なんだなってね、子供の頃そういうふうにこう育てられたんですけれども、いいことをしたらいいと思うんですよね、安息日っていうのはね。そういう日だということがここで教えられていると思います。そしてイエス様は、それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになり、もう一方の手のように良くなったということで、見事にそこで御業を成してくださって、片手の苗た人の手が治るというね、素晴らしい神様の御業がそこになされて、もう見ていた人はもうみんな喜んだと思うんですが、ここにいたパリサイ人だけは全然喜んでいない。でどういう結果になったかというと、さっき言った通りで、パリサイ人たちは出て行って、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めたって。 人間の心がいかに固くなであるかっていうことがここで見えてくるんじゃないかなと思います。で、本当にね、この人間の心の、固くなさっていうんでしょうかね、パリサイ人はそうなっちゃったんだなっていうことがここに示されているわけですけれども、ひどいなと思うかもしれませんけども、でも意外とこれみんな私たちの心じゃないかなと思ったりもするんですよね。私たちもすぐにですね、何か思い通りにいかないとかですね、ちょっと 人から否定されるとか、ちょっと軽く見られるとか、もうカチーンときますよね。そうすると、もうものすごい固くなな心になってしまって、もうそれ以後はですね、穏やかにその人と話ができないとかですね、もう悪いことばっかりどんどん出てくるとか、もうその人のことをもう悪いことばっかり考えちゃうとか、すぐそういうふうになっちゃうんじゃないですかね、人間って。私たちはそうならないと思っていても、実は結構そうなっちゃう、そういう心を私たちみんな持ってるんじゃないかなと思うんですよね。で、旧約聖書読んでると、エゼキエル書ってところに、石の心、肉の心って言葉出てくるんですよね。石の心っていうのは本当に石のように硬い心で、もう全然受け付けない心なんですね。でも、そうではない、肉の心があるって教えられていて、それは血の通った、本当に柔らかい柔軟な心、何か変化が起こっても、もう期待をして、待ち望んだり、主に信頼したりできる、そういう心を肉の心っていうふうにね、そういう言葉が出てくるんですけども、私たちも肉の心でありたいなと思いながらもね、もう実際にはね、すぐ石の心になってしまう、そういう私たちじゃないかなと思うんですね。ですから、このパリサイ人の姿っていうのは、やっぱり私たちの姿なんだと思います。やっぱり私たちは、本当にいつも主の御霊の導きの中でね、御言葉の養いの中で、本当に神様から満たしていただかないと、すぐに心が、固くなっていくっていうんでしょうかね。そういうふうになっていくんだろうなと思いますね。ですから、いつも御言葉と祈りと、御霊によって、養われていくっていうことを大切にしていきたいなと思います。はい。そして、今日の最後の場面はですね、そういう結果になってしまってね。で、イエスはそれを知ってそこを立ち去られたって書いてますね。ですから、イエスはもう分かったんだと思いますね。いよいよ、十字架の道がここから始まっていく、十字架がね、これから迫ってくるっていうことが多分分かったんだと思いますね。でも、そのことを、それで何か言ったり、騒いだりということではなくて、それを受け止めながら立ち去られたと。そして、普段と変わりないですね。普段と変わりない神様のお働きを継続いたしました。すると大勢の群衆がついてきたので、彼らを皆癒された。そしてご自分のことを人々に知らせないように彼らを戒められた。これは預言者イザヤを通して語られた言葉が成就するためであったということで、反発する人もいました。パリサイ人みたいにね、本当に固くなな人もいました。でもやっぱりイエス様を必要としている人たちはたくさんいたんだなと思いますよね。もうそこに本当に困っている人たちがたくさんやってきて、そしてイエス様と出会って病気が癒されたり、悪霊を追い出していただいたり、本当にそういうふうにして、慰められて、イエス様によって人生変えられた人たちがたくさんいたということはですね、本当に良かったなと思います。そしてマタイは最終的には、これは旧約聖書の預言の成就だったんだよと、これはイザヤ書の、イザヤ、預言者イザヤが、預言した、メシアが到来した、その印なんだよ、ということで、まさにイエス様はメシアであり、救い主なんだと。人にはね、反発をされたりね、受け入れられなかったり、そのことのゆえに十字架に、そちらの方に追いやられていくわけだけれども、でも、やっぱりこの人たち、このイエス様によって多くの人たちが救いが与えられていく、まさに成就、予言の成就だということがね、ここで表されているということがわかると思います。イザヤの予言ですけども、これはイザヤ書の42章の1節から4節までの引用になります。見よ、私が選んだ私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の愛する者、私は彼の上に私の霊を授け、彼は異邦人に裁きを告げる、彼は言い争わず叫ばず、通りでその声を聞く者もない、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない、 裁きを勝利に導くまで異邦人は彼の名に望みをかけるということで、このイザヤが予言したその言葉がそのまま引用されてですね、まさにここで予言されてイエス様が来ました、救い主が来ましたということを伝えているわけですけれども、これは今日は全部はですね味わうことしませんけれども、まあ一つね、傷んだ足とかくすぶる刀身って言葉出てくるんですね。でイエス様は傷んだ足だった、足ってこう、もう風が吹くとこう揺れて、もう倒れそうになる、足という植物がありますよね。しかもそれ傷んだ足ですね。ですからもうすぐに倒れちゃいそうな、そういうこう弱く見える、そういう足だったのに、でも、この足を折ることもないで、神様は守ってくださった。ね、その足は折られることなかったんですよね。そしてくすぶる刀身っていうのは、このろうそくの火がもう消えそうになっていてですね、もう本当にくすぶってんですね、ろうそくの火が。もう本当に、もう火が消えちゃうっていう、まあそういう感じの瞬間があったわけだけれども、でも、そのくすぶる刀身を消すこともないって、神様守ってくださったんですよね。そして、裁きを勝利に導くまで、異邦人は彼の名に望みをかけるということで、結局その弱く見えるイエス様の十字架、本当にこう弱くもう消えそうになっているように見えるものが守られて、でそれが最後の裁きの勝利につながっていく。そして異邦人は、彼の名に望みをかけるってね、まあ、ユダヤ人だけじゃなくて、もう全世界の人々がこのイエス様を信じて、このイエス様を知ることによって救われていくという、そういうこう救いのですね、こう全世界に対する広がりっていうものが、まあ、ここで予言されている、まあ、それが今見事にね成就をして、そして今日の私たちにこの祝福が届けられているということが見えてくるんじゃないかなと思います。そのようにして神様の永遠のご計画の中でイエス様が来られて、そして私たちにこの救いがもたらされている、その恵みに感謝したいと思います。はい、ということで、イエス様に対してですね、私たちがこう心を固くなにすることがないようにですね、今日は皆さんで砕かれた心で、肉の心で主にお仕えしていくことができるように、後で皆さんでお祈りをしていきたいなと思います。お祈りをしたいと思います。愛する神様、御言葉による学びを感謝いたします。聖書に示されている遠い昔の話ではありますが、今の私たちの姿がそこにあり、今の私たちに生きて語られている御言葉であることを覚えて感謝いたします。ただその御言葉によって養われ、すぐに私たちも固くなになって、背いてしまいやすい、また形だけの礼拝信仰になってしまいやすいものですけれども、どうぞ主が御言葉と御霊によって満たしてくださり、心から真実の愛を持って主にお仕えできるように、助けてくださるようにお願いいたします。御言葉の導きを感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ありがとうございます。どうぞ。
昔読んだ小説で、みなしごが育てられている王子の人に、安息日に自分を喜ばせてはいけないって、小説とかそういう楽しみをしてはいけないって主人公が言われる場面があったんですね。それとか、赤い靴のお話知ってますか？
赤い靴、
赤い靴は虚栄心のために教会に赤い靴を履いてったとか、脱げなくなってずっと踊り続けるっていう話があったんですけど、なんかやっぱりどこかで、その意志の心が残っているのかなって、
なるほどね、そうですね、なんかこう立法をね、まあ、御言葉の教えを何々しなければならないっていうような、ちょっとこう消極的に受け止める傾向っていうのはやっぱりあるんだと思うんですよね。でも本来信仰っていうのは積極的なものだと思うんですよね。神様をどうやって喜ばせるかっていうかね、神様に対する愛をどうやって表していくかっていう、それが御言葉を守るってことだと思うんですよね。ですからこうつい私たち人間っていうのは、ね、神様を 見失っちゃうと、 それを守っているかどうか、それをちゃんとやっているかどうかって、そっちが大事になって、それで人を裁くんですよね。人を裁いたりし、あの人何もしないとか言ってですね、もう文句言ったり陰口言ったりすることがあるんですよね。ですから私たち気をつけなくちゃいけないなと思いますね。はい、ありがとうございます。じゃあですね、祈りの課題を今日は皆さんにプリントを配ったので、あのズームの皆さんにも今これから見せますが、日曜日になるとあの皆さんもらえるものですけれども、昨日作ったばっかりの、今日の朝作ったばっかりのやつですが、一応あの10月の祈りの課題ということで、紹介をしていきたいと思います。もしない方は後ろにあります。はい、9月の感謝からしたいと思います。六郎兄弟と小泉真紀子姉妹の洗礼が無事に承認されました。六郎さんはもうすでに承認されておりましたけれども、この間 の礼拝の後の愛参会の後で臨時役員会をしまして、あの小泉真紀子さんにも残っていただいて、あの証を読んでいただいて、あの無事に役員会で承認されました。